はい、今日は詩編の44編です。で、この詩を見たら一読してもですね、国家的社会的な非常に大きな苦難に直面したと、そういう状況の中で、作られた詩であるということが分かるわけです。個人の悩みや苦しみを言っているということもたくさんあるわけですね。でもこの詩はそれと非常に、この手前の例えば43編を見てもですね、ここは一人称みんな私という言葉ですね。私を導いてくださいということで、私がどうこうと、私の神を喜ぶ歌をとかで、2節においても43編ですね、この手前の43編の2節を見ても、なぜ私を見放されたのですかという、その手前のページですね、43編その手前の43って書いてある43編というのはその手前のあれですね。で、それを見ても分かりますが、このように一人称私というのがずっと最初から最後まであります。それと、ちょうど対照的にこの詩が置かれているのが分かりますね。この詩っていうのは漫然と読んでおったらその違いが分からないわけですが、少し細かく読みますと、実に様々な状況における様々な心の問題、社会的、政治的な問題、歴史的な問題、自然の問題とかですね、死の問題、復活みたいなことまで、積みながら、もう実にありとあらゆる人間の問題が実はここに入っているわけです。これは大きな国家的な戦争によってですね、徹底的に強力な敵によって、痛めつけられた、そういう非常に大きな傷跡の中からこの世に行っているということなんですね。まずこの人はですね、そういう非常に困難な状況っていうものがここからいかにして救われるのかと、なんとかしてそこから救われたいとということをですね、言っているわけですが、このその非常に打ちのめされたっていうのが44編の下の段を見たらですね、実節をいかに見たら、あなたは私たちはこの民族ですね、これはイスラエルの国、今から3000年近くも前だろうと思われる、そういう古い時代の我らを見放されたと、で、我らが敵から敗走するままにされたと、略奪されたと、国々の中に追い散らされた、要するにその国で折れないほどですね、追い散らされた、こういうようなことは日本では経験がないですね。日本人が日本のこの国土を折れないように世界の方にですね、中国やベトナムやソ連やそういうの方向に散らされたという経験は歴史上一度もないわけです。これはこのような島国だからですね、全くこの世界の文明のですね、エジプトやアシリア、ローマ、ギリシャ、そういう文明の中心国からはるかに離れておったから、その存在も知られていない。わずかに1200年代ですね、1270年、70年にですね、猛虎が攻めてきたけど、ちょうど夏だったから台風が来て、2回ともですね、上陸するまでもなく敗走したという、ただそれだけで、最近の60年前では沖縄の方に、太平洋戦争の時にアメリカ軍が来てですね、そして地上戦があったと、そして原爆が、落とされ、ロシア、ソ連も参戦してきたからですね、それでも一億総玉砕といってですね、全部皆殺しでもいいんだなんて、そういうデタラメなことを言う人たちが登場しておったからですね、軍人政治家におった、たくさんおったもんだから、もうギリギリのところでそのせめぎ合いでですね、いや降伏するんだと、あれでもし言ってたら、もう徹底的にほら殺されてたですね、沖縄でもですね、地元の人がたくさん死んだ、10万20万と沖縄戦では死んだように、そういう調子で鹿児島、九州から四国ずーっとやられてしまうわけです。そんなふうに考えたらですね、日本の場合には地上戦といってもはるかな遠い島国の沖縄戦だけであって、まるでその敵が攻めてきた、東京空襲はありましたけど、地上の部隊によってで日本で住みなくなったということは全くないから、このような状態、本当にこのイスラエルはそういうことはしばしばあったわけですね。国々の中に散らされたと、そこで折ることすらできないでですね、そしてあちらこちらへ散らされたと。もちろんそこに部分的には残ったけれどもですね、そういうことがあったというわけです。ご自分の民わずかな値で売り渡したと、 いうことはですね、そういう国々にあちらこちらと追い散らされたということなんですね。自分の国にすら住めないぐらい大変な状況になったと。それがこのように隣の国々のあざけるの的とした、周囲の国があざ笑ったと、国々のあざけるの的と歌となったというぐらいに、民族国家全体があちらこちらの周囲の国々に対してですね、非常に虐げられた状態になったと、そのような国家的社会的な状況の中で言われているということなんです。まあ、それをまず知っておく必要なんですね。で、知っているのはそういう非常に苦しい、まあ、戦争というのは最大のものですね。たくさんの人々を一挙に不幸に落としていると。そういうことで、この最初から申してみますと、私たちはこの耳で聞いて先祖が我らに語り伝えたこと、先祖に成し遂げられた宮だと、これは一体何かということです。で、これはですね、この詩が書かれたのは今からはっきりは分からないにしてもですね、少なくとも500年以上前1000年ぐらい前までの期間に書かれたわけです。でもそれよりもっと前、この詩が書かれるもっと前に、エジプトで奴隷になっておって、それはモーセという人がですね、神様からの命を受けて、エジプトから解放したわけですね。そうして砂漠をもう導いて、荒野で40年も生活を しながら、この今のパレスチナ地に導かれたわけです。そういう数々の不思議なことをここに解説しているわけです。先祖が我々に語り伝えたこと。神が不思議な技を起こして奴隷のようになっておった、そして滅ぼされそうになっていったエジプト、エジプトの中に奴隷の状態になったのをそこから解放してくださったと。それを特にこの古の日、古い時代に成し遂げられた宮座と言っているわけです。で、我らの先祖を植え付けるというのは今のイスラエルの地、カナンの地、パレスチナと言っていますが、そこに住むためにですね、周囲の国々を追い払ってそこに神様が導いてくださったんだと。それは過去にこの思い起こしているわけです。いつでもですね、この民の独特の点は、非常な困難があったら過去からの神様の導きを絶えず思い出す。今だけ見ておいて全く光がないからですね、過去の大きな導きに立ち返っていくわけです。で、その場合でもですね、自分たちがそこに住めるようになったと言われ、父と蜜の流れる地と言われたわけですね。今のはパレスチナの地ですけど、その場合に4節で、これがまずこの民の特徴だったわけですけど、普通であればですね、一般の映画とか小説とか、例えば日本の大河ドラマでもみんなですね、これは義経が優れた人だったと、信長が優れた人だったんだと、秀吉が優れた人というふうにみんなですね、人間を非常にこう称える作品になっているはずですね。主人公なりがおってですね、非常にこの綺麗な女の人も出てきたりしてですね、そのとにかく人間を称える。今何やってるかちょっと知らないですけど、確か、なんとかの土佐のなんだとかですよね。そういうのもやはり人間、ね、なんとかそうですね。それで、まあ、この4節でですね、言ってるのはその点非常に対照的な点です。自分の力でこのように勝利をしたのでないと。神様の右の手というのは神様の力のシンボルですね。右手の神様の力によって、また神様の導きの光によって、そして勝利をすることができたと。これがこの世のさまざまな小説やテレビ映画と全く違うところで、この世のテレビ映画でもみんなその人間が主体ですからね。人間が非常に華々しく活躍してた、この人こんなに素晴らしい人がおったんだという感じですね。ところがその人間も心の中まで見たらですね、実に脆い弱いものでしかなかったわけです。その聖書は全部見通しているので、そのどんな業績を上げた人でもですね、心の奥まで見たらみんな同じものでしかないと。本当に純粋な気持ちでできないということですね。で、このようにこの人はですね、非常な国家的社会的な苦難の中で過去のことを思い浮かべ、そして神様があの大い技をしてくださったのだという神様に立ち返ろうとしているわけです。苦しい時に一番大事なことは、人間を見たらいよいよ苦しくなると。自分が非常に苦しい目に遭っていると、あの人がこういうことをしたと、 思えば思うとなんかこう腹が立ってきたりですね、本当に苦しくなってくるわけです。でそれは神様がそのように過去のですね大きな導き、今はもう全く捨てられたようになっていると。だからはっきりしている過去のことにですね、過去の神様の大きな技をこのように今まで導かれた神様に立ち返っているわけです。それで原点をしっかりそこに据えた上で神様に祈り始めている、そういう組み立てになっているんですね。で、今が非常に苦しくてどうにもならないと、このように徹底して滅ぼされた状況だったらどこに神様がおるのかという、今だけ見たら神様おらんように見えるんですね。だから過去のところに立ち返るわけです。このようにですね、まず神様にこう立ち返らなければ私たちは踏みとどまることはできないでですね、非常にこの苦しい暗い気持ちになる。で人間のことはどうしても引っかかってしょうがないという、そのことはよくあることで、昨日もですね、ある人のところに病気もある、病気だいぶある人ですけど、あるその育休がですね、非常に困ったことを言ってきていると、見放すようなことを言って、本当に苦しいということでですね、いるこんな状況にいることではありませんが、そういうことで非常に追い詰められた気持ちで、もう寝ても覚めてもですね、もうその相手の人がこんなひどいことを言うと、思いもらないひどいことを言っているということでですね、もうあと残りの人生はわずかであるにもかかわらずですね、その唯一の親族というかそういう人非常にひどいことを言うけど、それはどうもお金もかかっているというようなことですね、いよいよその老齢の方は信仰持ちを持っているんですけど、その方あまり意外なことをですね、ひどいことを言うものだから、本当にそれがもう心に深い重荷になってですね、気持ちにしているわけですね。で体の具合も悪いわけですから、もうそんなに長くはないということですから、二重にですね、精神的な問題と、非常に打ちのめされた状態であったわけですが、もうこういう状態になったら、全くですね、もうその相手の人間がこんなひどいことだと、あんなひどいことが言ったっていうことばっかりが頭にぐるぐる回っているということもよく分かりましたので、それはそれとして、やはり今までのここにあるですね、神様の導きを持ったら確かにはっきり分かると、その方もはっきりそれは思い出せるわけですね。でそうしたいろいろなこともですね、もう最終的に私たちは病気にあったようにこの世に裸で生まれた、だから裸で帰ろうということがあるわけですね。でそういう身近な人がですね、あるものを奪おうとしているようなこと、非常にこれは嫌なことだと思いますけど、でも奪えないものがあるわけですよね。その人が持っている何十年となく持ってきた信仰は決して奪えない。どんな策略をしてもですね、目に見えるものを取っていってもですね、ひどいこと言った人を取っていっても絶対に取れない、奪い取れない、これは信仰なんですよね、その人も。でそこにその方もいろいろ話しているうちに立ち返ってこられてですね、やっと少々心が落ち着いてきた、最後はちょっと笑顔も出てきたわけですけども、そういうこれもそれはもうずっと病院でおったりしてですね、あまり動けないということになりますと、そういうようにもう気が晴れないということですね、話し合えてもおらないと、そういうことを話し合えてもおらないというふうになればですね、そんなことでやはり私たちも我々もみんなそういうふうに高齢になって、しかも病気になって、しかも親族までひどいことを言うと、場合によってはですね、そういうことよくあることですよね。でそういう時にもう達成がないと、そんな人の辛い泣き言やら誰も聞こうとしないということがありますので、その人の友達もまたみんなおらなくなるんです、高齢化病気で本当に孤独に追いやる。そういう時にやはり立ち返るのはこうした信仰なんですね。神様だけはそこに来てくださる。でそしてここにあるように、今までもより静かに振り返っていますと、神様が導いてくださったとということで、そしてこの詩の作者の人です。社会的な安定やら富やら家やら奪われたけど、信仰はこの人は絶対奪われてないんですね。その強固な信仰でこの詩を作ってるわけです。そういったことは私たちもそのまま真似というかですね、受け取ることができるわけですね。神様が過去の良いことをしてくださったと。で、この8節からですね、ここで、この信仰の原点に立ち返って、神様こそ私たちのというんですけども、 王であると、神様王っていう考え方、こういうのあんまり普通はイメージとしてですね、王と言うたら贅沢を極めてると、立派な綺麗な家で住んでるとか、権力支配思い回らせると、王様とか御殿がいっぱい付き人がおると、神様ってなんか随分イメージが違うようなんですけど、聖書ではこのようにですね、神様のことをしばしば王と例えています。王と言っても例えるというのはまさに王なんですね。これはどういう意味かというと、完全な支配権を持っておられるという意味で王だっていう言い方をしばしばするわけです。悪も国々も社会も宇宙も全部を支配なさっている究極的な王なんだとですね。王っていうのは権力者というんですね。その権力っていう力っていう面、側面もこのように持ってるんですね。王が贅沢を極めるというか、そんなふうなことと全く違ってですね、神様は私たちの王である、私の王でもあると。ここに立ち返ってですね、そうでなければ、王でなかったら何も神様に祈ったってこれ意味がないんですよね。国々や社会を治めてもいないんだったら、国々やあらゆる国社会のさまざまな権力者や帝国やそういうもの全ての上に立つ王だから、だからその王に対して、祈っておるわけです。でこの人が頼っているのは武力でないと。これがですね、7節、ね、7節にありますよね。44の7節、私がより頼むのは自分の弓、剣、これはいわゆる今でいう武力なわけです。軍事力とか武力に頼って勝利を得るのではないと。何がするかというと、これは本当に神様がなさると。間違った道に、不正な道、そういう道に入っているものは必ず神は最終的には罰せられると、裁かれると。今はそうでなくてもですね、必ずそれが時が来たら神様が罰せられると。だから最終的な勝利は人間の軍事力では決してないということを言っているわけですね。でこういうふうに聖書では常にですね、こうした戦いにおいても勝利っていうのは軍事力や王様の王や皇帝のですね、能力、兵を扱う能力に全くよらないっていうことは繰り返し言われているわけですね。でこれが今日のですね、いわゆる平和憲法っていうのはなぜあんなのができたかというと、その起源をたどればこういう旧約聖書に由来してくるわけですね。旧約聖書、それを完全にしたのがキリストだったんです。そういうことでですね、本当に勝利を与えるものは神なのだと。こういう国家や社会の問題においても、だから国家、人間もですね、本当に正しい道を求めなければ最終的に滅ぼされていくと、そういう見方が常にあるというわけですね。だからまず正しいことをしないですね、攻撃したら復讐し返すという形でですね、今日はこういうテロがあちこちに広がる時代になってしまったんですね。ちょうど9月11日ですね、もう、この5年も、もう4年も5年も前になって、そういう時にですね、あの時に、非常に重要な転機だったわけですね。あの時にアメリカのブッシュ大統領が直ちに攻撃をやろうと言って武力で報復し始めたから、非常に不安定な世の中にどんどんどんどんそういう進んでいってしまった。武力によって武力で報復しようと。であれだけで膨大なお金を使って軍人を使ってたくさんの人が死ん で, でその代わりにですね、いろんなあの飢餓とか遅れてる今あのスーダンとかルワンダとか何十万も死んだり殺されたり、そういう極めて貧困な状態の強力なそういう援軍を送り込むとかいうふうにすればですね、もう全く違ってたわけです。それをですね、世界に率先してイラクの攻撃でも小泉、日本の小泉首相が率先してあれを後押しすると、そんなことを言ったものだから、どんどん日本もこういう方向に、今も今度の首相になる予定の人もですね、多分なるでしょうけど、そういうふうに行くようになったんですね。それはみんなこういう方向と反対なわけです。まず武力を合致して、武力でもって世界の平和をどうのこと、日本の太陽戦争も東洋の平和をという口実で戦争を仕掛けたわけです。いつでも戦争って平和のためにっていうわけです。ですからこういうふうに聖書的発想っていうのはです、本来は常に、剣や、剣、要するに武力によって本当の勝利は得られないという見方があるんですね。であなたに頼ると。で9節まではですね、この詩を作った人が過去を振り返って現在を見て、そうしてですね、あなたに頼りますと、で今までもあなたが勝利を得させてくださったと、そういうふうに信仰を持ってきたこの人がですね、しかし今はこのようなひどい状態で見放されているという状態ですね。さっきみたいに このように非常な苦難に遭わされている。で実際にですね、戦争が起こって攻撃、大国に攻撃されて町は焼かれ、人々は殺され、多くの人たちが国々でここで住めなくなってですね、流浪の民になる。よその国に逃げ込んでそこでちゃんと住めるところに人がおるわけですから、そこで住むっていうのはどんなにか大変なことだっただろうと思うんですね。家もないし、水も食料もない、商業もお金もないわけです。追い出された、ああいうふうに国々、こんなことはよく歴史の中でおったことですね。全然知らぬ国に逃げていかなきゃ、どうしてそこで生きていけるんだろうかということを思うんですけど、まあ、そこで死ぬ人もたくさんあったわけですね。そういうひどいことが起こってもですね、そこでこの人の信仰に立ち返っているのが18節からなんですね。次のページも、これが私たちにとっても非常に重要なところです。こういうひどいこと、神様がいないようなひどいことが全て降りかかっても、なお私たちはあなた、神様の愛を忘れないと、あなたに寄り立つものですと、というところですね。このキリスト教信仰っていうのはずっとこういうふうですね、ご利益信仰と非常に違うところがあってですね、ご利益っていうのは目に見える、例えば家族が良くなるよと、家族が例えば死んだとか事故になったとか、障害を持った、重い障害と生まれたとか、そしたらもうこれは神様に祟られてるとかいう簡単に決めてしまったり、あそこの家はどっかおかしく祟ってるんだとかですね、そういうことじゃなくて、どんなことが起こっても神様にを信じ続けるとですね、いうところです。これらのことが全て降りかかっても、なお私たちは決してあなたを忘れることはないと、であなたの道を進めて歩もうとしないのですと、この強い決意、これはたとえ私たちの希望することは起こらなくてもですね、いわゆるたとえそうでなくても、たとえ私たちの元でならなくても、あくまであなたに信じ続けるのですっていう、そういう強い姿勢があるんですね。たとえそうでなくても有名な本がありますが、そういったことがここにも現れているわけです。で、この詩を作った人はですね、この国家的な大事件、悲劇に対してもこの信仰を持っていったっていうのは、これはずっとですね、この聖書の神を信じる人たちの歴史でこういうことはずっと一貫してついてきたわけです、今日まで。だからこの心っていうのは数千年も経ても今も続いてるんですよね。でこのように強固に信仰を持ち続けているにもかかわらずですね、それでもなおってまた再び二十節ついてます。そのように神様に信じておりもかかわらず、私たちを打ちのめしてこのように病の住処にして死の陰で覆ってしまわれたというように、死の陰、要するに死があちらこちらであるような悲惨な事態を認めてしまわれたではないですかと。でここでですね、この人は神様がどんなことでも見抜いておるということをこの21、22で言っているわけですね。もし私たちがこのような苦しいからといって本当の神でない間違ったものを神様としたらですね、神様はそれを探ってですね、心に隠していることをみんな見通して見抜くのだと。私たちはあなたの上に耐えることの殺されるものとなり、ほふられるために必要とみなされているというのはちょっと分かりにくいですね。こんな表現を普通まず私たちはお目にかからない。あなたは神様の上に耐えることなの殺されるものなのはどういうことなのかといえば、これはですね、この上、その前との関連で、私たちがこのひどい目にあるのは、一つはですね、確かに私たちの罪があったからだと。民族全体にですね、真剣な人もったけど、非常にいい加減な人、偶像崇拝する人もったと。で、確かにそうだったんですね。政治、この時のイスラエルの王もですね、他の書にいろいろ書いてありますが、王そのものが間違ったり、人々も大きな間違いを犯したり、罪を犯したり、悪いことしたり、それは預言者でよく書いてあります。そういうことがあって、探り出されてですね、そうしてこのような厳しい裁きも与えられたのだと。そういう意味で、この我らはあなたに神様のその正義の裁きの上にですね、全て見通されて、そうして過去の罪の裁きがこういうふうに降りかかったのですと。 まあ、そういう意味で生きているわけですね。で、そこで再びこの人はですね、そういう中から24節でどうして眠っておられるのか、要するに何も私たちが叫んでも目に見えるはっきりした助けも力も与えてくださらないのかと、この多くの人にとっては神様は眠っている存在だと。おそらくほとんどの日本人にとってはですね、正義の神とか愛の神なんか全然眠っている存在だと。あるいはもう神様死んでいる存在だと、全然反応も何もないはずだというふうに、そういうふうに思っている人が特に日本人は圧倒的に多いだろうと思いますね。だからどうか目覚めてくださいと、いろんな表現でですね、あるいは次はミカをわざわざ隠しておられると、神様が私たちに対しては眠っておったりですね、我々を突き放しておいたりしていると。だからどうかこの目覚めてくださいということで、引きになってですね、神様が何いくら叫んでも状況が変わらないようにと見えるとかあるわけですね。確かにこれはある程度この人生を生きてきたらですね、非常に苦しい状況、家族の問題や病気やら仕事の問題や本当に大変なことがあって、いくら叫んで祈っても何も状況は変わらないと、まさにこの私たちに対しては眠っとんじゃないのかというふうに思われることがある。でもそこで踏ん張ってですね、この人はそれでもなお祈り叫び続けておるというところなんですね。で、最終的なこの状況が次にも出てきますが、その26節はそれをこんな言い方もまず普通はしないですよね。魂は塵の降りたって何のことかちょっとわからないですね。こんな表現を日本文ではまずしないですから、腹は血についたって、これは全く完全に打ちのめされてですね、立ち上がることはできないという意味をこういう表現で言ってるわけですね。魂も腹も、要するに心も体も打ちのめされてですね、粉々にされたと。そして土にまみれている状態、塵っていうのはこれ土の砂粒みたいなものも塵をこの聖書で訳すんですね。そのゴミの塵というみたいなんです。この砂漠乾燥地帯ですから細かな土、これがいくらでもあるわけです。要するにそういうように打ちのめされて粉々にされたという状態、そのような状態であっても最後の叫びっていうのはこの27節ですよね。最後は何か、あなたの慈しみを表していく、慈しみとは言い換えたら新約聖書で愛と言っていますが、あがなうっていうのはその悪の力から買い戻すというわけですね。悪の力に追われている、敵の力に包まれている、そこから買い戻してください、引っ張り出してくださいと。で、最後にはこの人がですね、やっぱり神の愛にあくまで頼り続けて叫び続けているということが分かるわけです。これはですね、そういう意味でちょっと一見ですね、どうも我々とも関係のように見えますが、実は非常にこの関わりが深いので、特に老齢になって病気が苦しいとか言ったさっきのような状況になればですね、どうしても祈っても叫んでもやっぱり反応もないと、だんだん状況がひどくなると、まあ、そういう中でいかにして私たちは信仰的な心を踏ん張って保つかという時ですね。この聖書の支援ってはそういうギリギリのところになって初めて分かるようなし、のんびり楽々暮らしてたらまるで分からないというのが非常に多いわけです。だから世界のあらゆる詩の中で最も長く、しかも最も強力にたくさんの人に読まれた詩がこのまさにこの詩編なんですね。日本の石川啄木なんかって世界の誰も知られてない、ほとんどまずですね、本当に日本しか知らない、島崎藤村とか日本人であるしてるんですけど、もう全くそれは通用しないわけです。あまりにも規模が小さいからですね、新古今や古今であっても全然相手もされない、万葉集とほとんど全然知らないです。そこらは旧約のこの詩編って全世界に行っても通じるわけです。そのぐらい破格のスケールで読まれてきたのはなぜなのかというと、それぐらい奥が深いですね。どんな奥深い、どんな極端な悲劇的な事態でも、あしたそうなって初めてこの詩の意味が分かるというぐらいなので、非常に奥が深いと。しかも力があるということで、これはどんなことがあっても伝えなきゃならないと。だから世界中に詩を作る人は無数におってもですね、それとまあ全くスケールが違う通用の仕方ですね、ありとあらゆる国々で伝わっています。そういうことなんですね。 猫居に神様の愛っていうものにあくまで信じ続け、すがりつく。この神様の愛をこの人は信じてなければこんなに叫ばないわけです。そうですね。あの人は全然私のことを思ってくれてない人に誰が叫んで祈ったりするかと。やっぱりその人にですね、訴えるのはその人が分かってくれと思えばこそその人に相談したら訴えるわけです。初めからバカにすると思う人、見向きもしないですね、バカにしてると思う人に。だからこの人はここまで真剣にこの神様に訴えられるということは、そこまで神様の愛を信じ続けておったからだということなんですね。で、こういう神の愛にですね、どんなことがあってもかけてですね、いくと。で、人間の場合はどんなにいい人がおっても、この人自身も大きな問題を抱えている、しばしばあるわけです。その人は病気になってしまう。その人も死んでしまう。神様は決して死なないということで、その神様に愛をあくまですがり続けたっていう、これと共通しているような強固な信仰ですね。どんなことがあっても、それがこのローマ書に出てくるわけですね。新約聖書の、これはまあ非常に有名な、だからこそよく知られていること、新約聖書ですね。でもまあ最近初めて読み始めた方々もおいでますから、こういうところをよく覚えていただいていたらいいと思いますが、新約聖書に一番重要な手紙、これはローマの信徒の手紙、手紙といってもこれは回覧するための手紙で、個人的なものではないんですね。それの8章にあることです。8章のこの下の段のですね、この8章の35節から285ページですね。285ページです。このローマ書8章285ページのですね、下の段を見たらですね、その下の段のところを見てくださいね。このところをまあよく読んでみられたらわかりますが、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができるだろうかと、患難か苦しみか迫害か飢えかって、この詩篇が作られた人の状況はそういう患難苦しみ迫害飢え、みんな襲ってきたわけです。危険するとで、そういうものが襲ってきたから一日中死にさらされているようだと、ちょうどこの詩篇の状態と同じような状態でですね、それが、まあ、このパウロがですね、そういう日はあらゆることが降りかかってもということなんですね。で、私たちを愛してくださる方、イエス・キリストや神によって輝かしい勝利を収め、私は確信すると。死も命も天使も支配するものって、要するに目に見えるものも最大の強力な敵、死ということですけど、死も命もっていうのはですね、死の世界に生きているどんなものであっても妨げることはできないと、高きところにいるもの低きところにも、高いところって言ってもこれはですね、高いところにも昔は層、天が層になってそういうところにも悪の霊があると、そういうふうに考えられなかったから言ってるわけですが、要するに一言で言えばですね、いかなる目に見えないもの、目に見えるもの、敵も悪魔もどんなものからも 主イエスキリスト様によって示された神の愛から引き離すことはできないという、こういう確信をこのパウロというキリストの最大の弟子ですが、それを非常に強く実感していたわけですね。まさにこの今日の神はそういう実感を持って神の愛にかけて信じ続けていると。キリスト教の歴史上、あるいはこの旧約聖書から言えば2500年、3000年近くにあたって無数のそういう迫害や困難が起こってきたわけです。現代でもたくさんそれはあることですけれども、それもかからずこの聖書がついてきたのは、こういう神様の愛が確かにあるということですね。たとえ今言って殺されてもその愛は消えないと、殺されて終わりじゃないかという人もおったりしますが、イエスキリストで分かりますように、殺されても神の愛は全く変わらなくて、殺されて一層神の愛が広がったと、そういうふうに殺されたから神の愛がないんだよ、全然違うということなんですね。神様の方から見たら、そういう若くして死ぬことも、これも深い意味があって、他にまたそういう強力な信仰を移していくためでもあるという、私たちの通常の平和な平凡な生活と全く違う非常に困難を極める生活において一層この信仰が輝いてくるということですね。そういうことがわかるわけです。はい、こういうふうに新約聖書、旧約聖書はですね、新約聖書と深い内的なつながりを持ってですね、書かれているということがわかる。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。